クリスマスおめでとうございます。今日もよくおいでくださいました、キリスト教会では毎週毎週楽しいこれからの礼拝を捧げておりますけれども、1年で今日がある意味で一番嬉しい喜びの礼拝の一つであると思います。それはイエス様のお生まれを本当に喜びお祝いするクリスマスだからです。12月の25日がいわゆるクリスマスの日ではありますけれども、その一番近い前の日曜日、つまり今日が、キリスト教会ではどこでもクリスマス礼拝を捧げております。今日は本当にたくさんの方々、中には本当にこう初めての方もおいでになったかも分かりません。本当にようこそおいでくださいました、今日のこのクリスマス礼拝の素晴らしい祝福の日にもう一度ですね、このイエス・キリストがこの世界に来られたということのその意味の素晴らしさをご一緒に覚えたいと思っております。一言お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。どうぞこのクリスマスの良き日、もう一度あなたが私たちのためになされた素晴らしい愛の御業を覚え、どうぞあなたにいよいよ信頼していくことができますよう、私どもの信仰を強めてください。イエス様の御名を通して初めに感謝してお祈りいたします。アーメン。新しい命が生まれるということは、どの家庭でも嬉しい、本当に嬉しいことですよね。私どもの教会でも来年も早々、もう来月か再来月ぐらいにはですね、新しい赤ちゃんが生まれる予定ですし、また他にも2人目のですね、お子さんが生まれることを聞いております、本当に新しい命が生まれるということは、なんと嬉しい楽しいことでしょうか、しかしこの今日私たちがこのクリスマスで覚える御子イエス・キリストがこの世界においでになったイエス様のお生まれは、やはり私たちの子供たちが生まれるその誕生と意味を考えると本当に違うと思うんですね。それはイエス様がこの世界に来られたのは、実は本当に悲しい、恐ろしい、悲壮なですね、死を遂げるためということです。今日も教会学校の礼拝でちょっと絵をお見せしたんですけれども、これはイエス様がお生まれになった時の様子ですね、もう今から2000年前ですけれども、写真がない時代ですので、このような聖書の記述を、ね、元に描いた絵ですよね。この絵自体も古くて もう50年も60年も前ですので、だいぶ色あせたあれですけれども、神の一人子イエス・キリストがユダヤのベツレヘムの本当に片田舎で、こんなところでですね、お生まれになりました。それは、実はたまたまということではなくて、もう何千年も前から預言者たちを通して約束されていたこと、そしてこの世は野原で羊飼いをしていた、ある意味で本当に社会の底辺で、苦しみながら悩みながら生きているそういう秘訣師たち、彼らにですね、まず御子イエス様がお生まれになったということの知らせを天の御使いが伝えたという場面ですね。神の御子イエス様がお生まれになるという美しい素晴らしいニュースは、実はこういうような人たちに最初に伝えられました。しかしこのようなこのイエス様もですね、申し上げましたように、私たちの身近な子供たちが生まれるような嬉しいそういう様子ではなくて、実は本当に悲壮なですね、厳しいその死は、予告されていたことであります。新しい命が生まれるという時に死のことを考えるのはちょっと嫌ですけれど、でも本当にイエス様がお生まれになったのは、実はこのような死に方をするためにキリストはこの世界に来られたのです。ご覧いただいて分かりますように、貼り付けですね。死罪でも 最も重い最も厳しい死刑の方法、貼り付けというそういう処刑でキリストは命をなくされました。十字架で亡くなられました。当然のことながら、本来ならば十字架は人を殺したり、もうこれほどまでするかというような、重罪ですよね。どうしようもないような、そのような罪を犯した者だけが受けなければならない死刑の方法でありますけれど、イエス・キリストは何一つ罪も犯されず、また、本当にこう罪を犯すわけでもない清い正しい方にもかかわらず、私たちの身代わりとなって最後はこのような十字架で死を遂げてくださったんですね。十字架につけられた上であっても、キリストは私たちの周りのための人にためにですね、父よ彼らを許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのですからと愛の取りなしをしてくださいました。こういうイエス様がこの世界にお生まれになった、それがこのクリスマス、イエス様のお生まれを覚えお祝いする時であります。たまたま起こったことではありません。実はキリストがお生まれになるもう700数十年も前に、預言者イザヤを通して、あるいはまた他の預言者たちを通して、それらのことはすでに予告予言されていたこと、それが成就したのですね。聖書の中の一つの記述、預言者イザヤはキリストがお生まれになる700数十年も前に聖霊なる神様の御告げを受けて、私たちのために救い主がお生まれになる、その方は本当にこの私たちの生まれる人の子が生まれるそういう様子ではなくて、聖霊によって生まれる、乙女マリアを通してこの世界にお生まれになる、そのことを預言者イザヤは啓示を受けました。なおかつこの方は本当にですね、こう不思議な預言者、力ある神、また本当にこう永遠の父、神様からの素晴らしいお約束を意味を込めた、そのような名が付けられて、この700年後に、ヨセフあるいはマリア、まだ当時は結婚しておりませんでしたけれども、男の人を知らないそのマリアを通して聖霊によってお生まれになったのです。以前の時代はもうイエス・キリストがお生まれになるずっと前ですね、700数十年も前ですけれども、当時の北王国南王国、そのような時代の歴代の王、ウジヤやヨタモやアハズやヒゼキヤという、そのような四代にわたる南王国のユダの王たちの時代、そういう時代に活躍した預言者でありますけれども、当時ユダの国はですね、陸続きの外敵からいつも戦いの不安や心配があり、王たちは、歴代の王たちはもう本当にどのように外敵から守るか戦うか、そういうことで本当に心を悩ます時でありました。しかしそういう中にあって、神の不思議なお約束がこの預言者イザヤを通して伝えられました。イザヤが約30歳ぐらいの年、そしてそれよりも若いアハズ王はですね、その時の敵の周りのいつ攻めてくるかわからないという、そういう不安の中で預言者をイザヤとして、一つの素晴らしいこの希望ある言葉を、予告を聞くわけです。処女が身ごもって男の子を産む、これがあなた方のための印だ。預言者はそのことを詳しくですね、記録しております。そしてその約束が、その後700年後にベスレヘムのヨセフとマリアの間にこのような形で生まれたというわけですね。当時ヨセフ、マリアは結婚を約束している婚約の期間だったんですね。にもかかわらず聖霊様によって乙女マリアはイエス様を身ごもりました。真面目な夫ヨセフ、夫となるべくヨセフはですね、そのことを本当に最初聞いたときですね、 もういや見つかりから聞くという前にマリアのお腹がだんだんだんだん大きくなって、こうただごとではないと彼は知った時に本当に悩んで、もう当時ではそのようなですね、結婚してない者が身ごもるというようなことは死罪に当たるわけですから、彼はもう私たちのこの結婚の関係は約束はもうなかったことにしよう、内密に彼女を晒すよう、そのようにですね悩んだあげく考えたことであります。しかしながら、ある時夢の中でヨセフは、神様からの素晴らしい約束を聞きます。ヨセフ、恐れないでこのマリアを迎えなさい、あなたの妻マリアを迎えなさい、その胎にマリアのお腹に宿っているものは聖霊によるものだ、マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、そのこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださるお方だ。この幼子はやがて大きくなって私たち全てのものの罪からの救い主として、罪の罰をその身に負って十字架で死ぬために来られる、そういうお方なのだとヨセフは夢の中で告げられるわけですね。ヨセフはそのことを信仰を持って受け止めて、分かりました、神様がそのようなご計画をしてらっしゃるのであれば私は本当にそのことを受け入れます、そうそのようにですねヨセフはその後マリアと本当に、過ごしたことであります。約束の通り、当時ですね、預言者の示す通り、他の預言者が示す通り、人口調査でそれぞれの生まれ故郷、つまり実家のあるところにこう彼らは帰ることになって、そしてそのちょうど帰ったベツレヘムの町でその、身重になったマリアが幼子イエス様をお産みになったということです。イエス様が生まれたその場所は本当に普通の立派なですねお家や山陰ではありません、むしろ本当にむさ苦しい家畜の餌が置いてあったり、家畜のさまざまなものが置いてある、そんなむさ苦しいそんな場所にですね、赤ちゃんイエス様は寝かされたわけですね。しかしながらそのこと一つも実は神様の素晴らしいご計画によるものでありました。眠りから覚めたヨセフはですね、主の使い通りに、その言葉を受け止めて、その後、子供が生まれるまでマリアを知ることもなく、その名をその子の名をイエスと、主は救いという意味の名前を付けたというわけであります。今日読んでいただいたこのマタイの福音書、イエス様がどのようにお生まれになったか、本当に数少ないでも貴重なイエス・キリストのお生まれの様子を記した記録であります。このマタイの福音書、マタイは神様の賜物というそういう意味だそうですけれども、そのようなマタイも自身もですね、本当に不思議な神様からの見つけのままに物事が進み、そしてこのようなイエス様をお生まれになったことに立ち会ったことができたことは本当に大きな大きな祝福であったと思われます。私自身は今日もこのクリスマスのこういう記事を読みながら、これら一連の出来事が私たちへの本当に大きな大きな祝福であり、約束であり、希望であるということを覚えるものであります。その第一番目はですね、この生まれた赤ちゃんはイエス様にはですね、その名はインマヌエルというその言葉が付けられたということですね。インマヌエル、ヘブル語ではこの神は私たちと共にいてくださるというそういう意味なんですね。このマタイの読んでいただいた一章の、23節のところに書いてありますよね。その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられる、なんと素晴らしいお約束のこもったお言葉でしょうか。私たちの人生はですね、本当に時々楽しいことももちろんいろいろありますけれど、でも時々不安や恐れやいろんなことが ありますですよね。このイエス様のお誕生をお生まれを知った東方の博士たち、先々週も久田先生からメッセージをいただきましたように、本当に不思議に光る星、その星が新しい世界の王座がお生まれになるということを知って、その方を拝みたい、礼拝したいということで、東方の博士たちが贈り物を携えて、そしてイエス様のもとへと旅するわけですけれど、あの東方の博士たちの長旅は、何かこうちょうど私たち誰にも当てはまると思うんですけれど、人生のようなものが気がいたします。話変わりますけれど、私こう賛美も好きですけれども、でも時々いろんないい歌もたくさんあってですね、聞くんですけれども、古い歌ですけれど、美空ひばりさんが歌ったですね、この川のようにっていうのが、ね、何回してませんか、時々ふっとメロディーが思い出してね、 YouTube で聴いてて、ああいい歌だな、いい歌だなと、そんな思い出があるので、時々賛美以外にもいろんな曲が思い出されるんですけれど、美空ひばりさんもですね、曲の中で歌ってますよね。入院中、本当にまだまだお体が、大変な中でしたけれども、つかの間の退院の時に、いただいたこの譜面をさっと歌える、さすが昭和の歌姫ですよね。川のように、ね、人生は本当に川のみたいだと、どこには時には曲がりくねった流れだとか、また人生は凸凹道があったり、もう本当に先が読めない、なんか私もああいう歌を聞くと、なんかいろんなこともこう重なりながらですね、ああなんかいい歌だなってしみじみとこう、聞き入ってしまうんですけれど、私たちの人生も本当に川のようにの歌のようにですね、いろんなこう、いいこともつらいこともいろいろある、本当にそんなような気がいたします。ですから、この東方の博士たちも不思議に光る星を目当てに旅をしたんですけれど、私たちも同じような人生かな、そんなふうに思うので、教会ではもちろんこうクリスマスではいろんな歌を歌いますけれども、新聖歌の80番の歌詞を時々私は思い出すので、新聖歌をお持ちであればどうぞご覧いただきたいんですが、新聖歌の80番に雨なる神にはという歌がありますよね。先週確か礼拝で歌ってみましたか。あの曲の中に、その3番に重荷を負いつつ世の旅路に悩める人々頭を上げっていう、こういう歌詞がありました。私がこの賛美が時々思い出すのは、やっぱり私もこんな感じだったなということ、なんか自分の今までの歩みも若かった時のことも重ねて思うからであります。私は生まれながらもちろんクリスチャンでもありませんし、そしてクリスチャンホームに生まれたものではありません。私の家の実家はですね、浄土真宗で、ずっとそういう家庭の中でした。家には仏壇があって、いつも仏壇が開いてるとですね、ちょっと怖いので、そこはさっと通り過ぎるような、何かあったらもう仏壇を閉めたくなるような、そんなですね、ものでありました。いつだったか、この閻魔大王がこうグッとこう鬼を踏みつけてる、あの絵は強烈でしたね。もう小さい時に見た絵でしたけれど、あ、悪いことをしたらいけないなと、そんなことをあの絵からいつも、罰が当たるということを絵からも教えられて育ったものでありました。しかし、私自身の心の中では、やっぱりそんなこう本当に、絵を恐れるような罪深いものであります。私は23歳の時、もう大学を卒業して就職したんですけれども、就職してもうすぐですね、ちょっとこう体の調子悪くなって、胸に水が溜まったり、まあ、そんなことでもう痛くて苦しくって急にこう入院をしたわけなんですね。そして、まあ、浸出性の六膜炎、そしてその後に肺結核だということで、まあ、結局は1年2ヶ月私は入院生活をいたしました。2度目の入院は肺結核の病院です。私自身の父親も実は肺結核で46歳で死んでいますので、まあ、私自身もなんか本当に不安な思いがね、その時をいたしました。母もとても心配しました。まあ、しかし仕方がありません。 まあ、肺結核の病院でも私は真面目にこう、患者として療養したことでありますけれど、ある時看護師さんからですね、不破さんは真面目や、もう不破さんみたいなこの患者さんはいいんだけど、こう言われたことがですね、やりやりこう気になってしまうんですね。まあ、と言いますのは、そんな言われるほど真面目な患者ではありませんでした。同じ患者仲間でですね、夜9時が消灯ですけど、消灯過ぎまして看護師さんが見回りを終わりました時から、こちらの楽しい時でですね、あの脱策という策を超えるという言葉で私たちは患者仲間で言ってたんですけど、まあ、いわゆるあの許可はなしにですね、あの町へ遊びに行くというわけですね。ちょっと偏僻なところに病院がありますので、もうススッと着替えてですね、でベッドの布団はですね、いかにも寝ているかのようにちょっと膨らましときながらそしてですね、病院の外に出ていくわけですね。もう開放病棟ですので、病院の門があったり塀があるわけではありません。もう自分たちのいるところからもうスッとこう抜けてですね、友達と、そして道まで降りますとタクシーが止まってますので、はいタクシーとか言ってね、市場河原町とかね、なんかあちらの方へよく遊びに行ったものでした。まあ、でも遊んだ後はいつもですね、これでまた退院が1年延びたかななんて、そんなこう反省を持ちながら、また何もなかったかのようにこうベッドに寝て、そしてこれ朝看護師さんが、お母さんおはようって言って、あおはようございますこんなものでした。タバコを吸ってたし、お酒も飲んでたし、本当にとてもとてもそんな立派な、患者ではありませんでした。外はどのように見えたとしても、私自身の心の中にはいつも、そういうですね、罪深いもうルールを破ったり、本当に人様にこう本当にお話するのも恥ずかしいぐらいのですね、そんなようなものでした。入院生活は、まあ、ある意味で、肺結核はそんな痛いとか苦しいことがありませんので、もうとにかく食べて寝て薬飲んで、まあ、そういう過ごす日々でありました。しかし心の中にはいつも不安ですね。いつも心の中には、そしてこれでいつ元気になるんだろうか、そんな、気持ちがいっぱいでした。私が入院しまして、だんだん周りの様子が分かってきましたことは、もうこちらの患者さんも、もう入院してどれぐらいなられますか、いやもう2年になりますと、こちらは私は5年になりますと、もうひどいところは10年とか20年とかね、すごいそういうベテランの方がいらっしゃるんですよね。私もそうかもしれない、そうなるのかもわからない、そんなことを思うと本当にですね、外はどんなに青空で気持ちが良い季節であっても、心の中にもいつも不安や恐れがありました。看護師さんからは、お母さん真面目だなんて言われてますけれど、いやいや私自身の心の中には本当にもう良くない心や妬みやひがみや、本当にこう心から感謝し喜ぶ心がなかったり、もうそういう本当に汚い罪深いものですね。ですからこの新生活の80番を歌いますと、いつもこれは私自身のかつての姿だといつも思うのです。重荷を負いつつ世の旅路に悩める人々、でもそんな私も本当に主の憐れみで、実はその病院で聖書のお話の会があって、よかったらどうですかって言って誘われて、初めてその聖書の集いに参加いたしました。しかし真面目にですね、その聖書の話を聞きたいというそんな気持ちではなくて、ただ外国人が宣教師が来られるということで、外人がこんなところに来るなんてと、本当にもう冷やかし半分ですね、もう好奇心だけで参りました。でも私はその時聞いた、その日本ミッションの南アフリカから来られた宣教師のお話で、本当に心を慰められたんですね。悲しんでいる者は幸いです、その人は慰められます、イエス様の言葉を聞いて、他のことはもう全部忘れましたけれども、あの御言葉が私の心を捉えました。以来も不真面目ですけれど、でもいつもいつも乾いた心で聖書のお話を会に集い、そして1年後にですね、本 当にこれも私の憐れみ主の恵みで、退院することができ、そして、掃除教会へと案内をしていただきました。私自身なりにですね、自分自身のこう反省を見ますと、本当にあの川のようにと歌のようにですね、曲がりくねったり、凸凹道だったり、そして先の見えないような、そんなような道を私自身も歩んでいたものですけれど、でもある時に本当に不思議なそのような機会を通して聖書のお話を聞く、そのような集いに出席し、そして教会へと導かれ、そして先週もお明かししましたように、2度目の礼拝の時に、私は自分自身の罪深いそんな私のためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったんだ、私が受けなければならないその死の罰をイエス様が代わりに受けてくださったんです、そして蘇られて今も生きて私たちを導いてくださる、そういうことだということを信じて、私はイエス・キリストを心に信じてお迎えして、私自身の人生は変わりました。どのように私たちの人生が、多くの不安や、やっぱり過ちや、本当に、ところがあったとしても、イエス・キリストは私たち一人一人を一番良いように導いてくださる人生の救い主、また罪からの救い主、人生の主であられます。明日はどんな日か私たちは分かりません。今年も10月に来てくださった森百合さんも歌っていらっしゃったと思うんですけれども、明日はどんな日か私には分からない、でも明日を作られたイエス様が生きておられる、このイエス様が私たちと共にいてくださる、イエス・キリストはインマニュエル、神我らと共にいます、こういうお方だということですから、私たちは明日を期待して、そして明日を本当に望みを持ちながら前に進むことができます。恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。なんとこの言葉で励まされたことでしょうか。何度ですね、本当にこの言葉で生きる勇気をいただいたことでしょうか。イエス・キリストは今日も私たちにこのようなお言葉を持って励ましてくださいます。私自身のこれまでの人生を考えてみましても、実は神様の存在を気づかない時が本当に多くでした。本当にもういわゆるですね、困った時の神頼みですよね。苦しい時になったら、本当に神様いるのかと、そんなようなことを思っていました。あの仏壇に飾ってあったあの閻魔大王の絵は本当に懲らしめの神ではあるんですけれど、でもその絵から私は何にもですね、希望も生きる勇気もいただきませんでした。また自分自身の罪深さもそのような神々が私を教えたわけではありません。ただただ私たちの手にありますこの聖書が、神の言葉、聖書が私ってどんなものか、どんな人間なのか、どんなに罪深いものかを示し、そしてそんな自分を救ってくださるイエス様がおられるということ、こんな私のために罪の身代わりとなって十字架で命を捨ててくださったイエス・キリスト、こういうお方がおられるということを聖書は私に教えてくれたことでありました。神様のおられるかおられないか気づかなくても後でわかるんですね。後で神様は必ず私たちに気づかさせてくださる機会が必ずあることであります。先ほどはヨタリエ姉妹のお証を聞きながら、本当に神様が、イエス様が本当にこの1年いろんなことをですね、ことを通して姉妹、そしてまたそのご家族を導いていらっしゃったということを思いまして、本当に、心から主をあがめたことであります。私も私たち夫婦もですね、この1年は本当にこうバタバタとこう過ごし、早くもうこんな12月になりましたけれども、でもゆっくりと落ち着いて考えてみると、本当にいろんなところを通ってきたような気がいたします。 教会の皆さん方にも本当に私また家内のためにお祈りいただいてありがとうございました。家内はあの11月の時もですね、本当にあのようなことでですね、入院をしたことでしたけれども、でもおかげさまで主が用意してくださった人工透析という素晴らしい方法でですね、すっかりこう元気を取り戻し、食欲も出、そして顔色も良くなって、今日もこうしてですね礼拝に出ることができました。いろんなところを私たちは通ります。凸凹道や曲がりくねった道、でもどんな時もですね、私たちが気がついていても、私たちが気がつかなくても、全能の神様は私たち一人一人をいつも助け導いてくださるお方でありました。本当に今年も私は主に守られたということを覚えて、本当に今日この礼拝を捧げております。思い返した時に、実は本当にそんなことを一つ私たちは実感するのではないでしょうか。私たちクリスチャンにも同じようなそれぞれのですね、一年の歩みがあったような気がするのです。私たちが祈っていても、あるいはまた祈らなかったも、私たちが気づいていても気がつかない時も、実はイエス・キリストはインマヌエル、神が私たちと共におってくださる、いつもいつも私たちと共におってくださる、そういうお方です。主ご自身がこう言われるのです。私はあなたを離れず、あなたを捨てない。ヘブル書の13章の言葉がもう何年も前から私にとっていつもいつも勇気を、また希望を与える言葉です。私たちがどんなにつまずいても、どんなに私たちが落ち込んでも、私たちが本当に祈る気持ちも勇気も元気もなかったり、聖書を開くこと分かっていても聖書を読むこともできないような、そんな時であっても、イエス様はおっしゃるんですね。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。聖書がこう言ってるところのこの決してという言葉は何々でない、そしてその否定の言葉が2つ続いている、つまり断じてない、ありえない、神は必ず私たちを導いてくださる、私たちと共にいてくださる、見捨てることなんかありえない、これがあのヘブル書13章の5節のお言葉ですね。私はそのお言葉本当に真実だということをいつもいつも体験しながら感じながら、本当に主を感謝するものです。そのイエス様がこの世界に人となって来られた、それがクリスマス、私たちそのことを覚える日であります。イエス様が今日も私たちと共にいてくださいます。そして来年もこれからもですね、私たちと共にいて導いてくださいます。私たちをその罪から本当に救ってくださるだけではなくて、これからの残る私たちのこの地上の旅も、永遠の旅、永遠の御国へと旅するつくまでですね、ついても私たち共にいてくださるイエス様、そういう方であるということを本当にもう一度覚えたいと思うのだ。今ある現状を受け入れたいと思います。辛いこともあります。本当に逃げ出したくなるようなこともあります。イエス様を信じているのに、なんでこんな辛いことがあるんでしょうかと時には思うこともあります。でも私では逃げてはなりません。私のせいにしたりつぶやいてはいけません。今ある現状をしっかりと受け止めながら、そして神と神の言葉にいよいよ信頼して歩んでいきたいと思うのだ。内容で実は私たちに対する神様の恵み、憐れみはいっぱいです。ないもの探しではなくて、いやむしろ私たちに今与えられている置かれた恵みをですね、一つ一つ感謝しながら、思い起こしながら、いよいよこうイエス様とイエス様の言葉、聖書に対する信頼の心を強くしっかりと持っていきたいと願っております。マリアは男の子を見ます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民を、私たち一人一人をその罪から救ってくださる方です。今日このクリスマスですから、私たちはおめでとうございます、本当にハレルヤ主を感謝しますと このように祈り、また賛美を捧げます。一人お一人の上にどうぞ、ついて主の祝福がありますように。新しい年もどうぞイエス様を心の中心に置いて互いに励まし合いながら、祈り合いながら歩んでまいりたく思います。はい、お祈りありがとうございます。ありがとうございます。お祈りします。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。このクリスマス、今一度本当に神が人となってこの世界に来てくださったこと、私たちを罪から滅びから救うためにこの世界に来てくださったこと、私たちがこの残る旅を本当に喜びと希望に満ちた人生を歩むようにと、そのためにイエス様が人となってこの世界に来てくださったこと、ありがとうございます。いよいよあなたに感謝し、あなたを信頼してこれから前に参ります。互いに愛し合って励まし合って歩んでまいります。どうぞお一人お一人をどうぞ祝福してください、守ってください。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。アーメン。